歓迎礼拝でもあります。今とですね、私たちこのよく知られて本当に馴染み深いですね、このルカの福音書19章のザーカイのところですね、イエス様との出会いを通して初心に戻りたいと思います。聖書はですね、初めの愛から離れてしまったというところがございます。私たちもそれぞれですね、イエス様との出会いの原点があったと思います。皆さんそれぞれですね、まあ数年前かもしれませんし、また数十年前かもしれませんが、でも出会いがあったんですよね。その時のことを思い返しながら、私たちはもう一度この御言葉に霊を開い、心を開いて聞きたいと思います。最初に皆さんにご質問します。あなたの今までの人生で最も素晴らしい出会いは何かと聞かれたらどう答えるでしょうか。何も私は模範解答しなさいと言ったわけじゃありませんので、ね、こういうふうに言わな、ちょっと後からちょっとおいでって言われるかもしれないとかですね、教会ね、お友達はそういうふうに思うかもしれませんが、そうじゃなくてですね、皆さんの頭の中にある答えがですね、心底本気で思っていることなのかということ。人生最大の出会い、それはイエス様との出会いですと、私たち全ての作られたものに言っておられることを願う神がおられるわけですよね。そして神様が喜ばれることは、そのあなたと関係を回復すること、そして元の神の形に回復することですね。神様は私たちに今日もお出会いしたいと願われているわけです。そして私たちがね、他の人にできる最大のことはこのイエス様を伝えることですと、ね、いつ誰がどんな時に聞こうとも本当に確信を持って告白をするものとなることではないでしょうか。皆さんおそらくそのようなものになりたいんですとね、願っておられるはずです。でもできない自分がいるかもしれない。そのような私たちに今日のこのイエス様のザーカイとのこの関係性と出会いが大きな私たちに対しての慰めと力とまた答えになっているんじゃないでしょうか。そうして思ってこの御言葉をまっさらなですね、心を持って聞きたいと思います。まず1節から4節、ここにはですね、ありのままの姿を持って主を求めるザーカイの姿です。1節を読み出します。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。皆さん今一度ですね、このエリコという町、ザーカイというこの人は一体どういう人なのかということをですね、思いを向けたいと思います。まずこのエリコという町はですね、大変このですね、由緒ある町と言われますね。すごくですね、質のいい泉があったんですよ。オアシスとしてですね、古くから人々が住み着いていたんですよね。そして夏目足の町と呼ばれて、ヘロデ王とかその後継者たちはここにローマ風の美しい庭園のある宮殿を建てたんですね。今もですね、イスラエルね、巡り行くと必ずそこに行くんですよね。で、ここはそうですと、言われている場所と言われてますけども、今もザーカイの木とかあるんですよね。確かにありますね。登れないようになってますけども、一応あるんですね。でも確かに由緒ある町ですね。つまりですね、交通機関が発達していて、すごくですね、人が行き交うところだったんですよ。だから人がものすごく賑わうので、そういうところにザーカイという人がいた。そしてこのザーカイという名前がですね、実はこれは旧約聖書のエズラ記2章9節にザカイ族というのがいるんですね。で、このザカイ族と一族の名、これとザーカイと同じなんですよ。つまりですね、旧約聖書の古い時代から使われていたユダヤ人の伝統的な由緒ある名前なんです。ねえ、由緒の名前なんですよ、ザーカイ。意味は清いものとか純真という意味です。だから日本語で言えば清くんとか じゅんちゃんですね、じゅんちゃんいますよね、はい、清志くんもいますね、だからですね、このザーカイというのはですね、そういう由緒あるすごくですね意味深い名前なんです。でもそのザーカイがしていた職業は酒税人の頭。これはですね、いわゆるですね、ローマ帝国のために税金を取り立てる、いわゆる酒税人のリーダーで、ローマ政府の、まあ、雇われていた立場ですね。税金をこうね、この納めさせること、徴収することが仕事ですから、それさえしておけば、いくらですね、それが額が違っていても、例えば訴えられても、そのローマは何も言わないんですよ。だからですね、みんなですね、いわゆる5000円だけでいいところを2万円とか3万円とか取ったりで、あの差額を自分のポケットに入れるというですね、そういう仕事だったんです。だからローマの犬とか汚れた罪人と呼ばれて、神の救いを受けることなど決してできない人間だと同胞から見なされていたんですね。そんな素晴らしい由緒のある名前をね、本当にくっつけられているにもかかわらず、なんだということです。だから嫌われでは倍増するわけです、ね、もちろんです、ね、そういうですね、本当に仕事をしていました、まあ酒税人とねっていうのは、まあ罪人の代名詞だったこの権をですね、王の対象となっていましたから、ザーカイはその頭として、私腹を肥やしている者として、町中の嫌われ者、そして誰からも相手にされない、そういう歩みをしていた人だったわけですね。まさしく神様への裏切り者ということです。ですがザーカイですね、ザーカイなりには一生懸命ね、勉強したわけですよ。今で言えばですね、税理士試験に合格するというですね、そういう試験もあったと言われていますよね。一生懸命勉強もしたんです。で、金持ちの町エリコで酒税の仕事を始めたのですけども、熱心に働いたら酒税の頭となって金持ちになって、ある程度の頭という年齢にもなった。しかしそういう仕事の性質上、励めば励むほど仲間を苦しめ、嫌な思いをさせ、関係が悪くなるというジレンマもあったんではないでしょうか。つまり腐敗した罪の仕組みの中にいてしまった。やめたらいいんだけどすぐやめられないっていうね、人々から認められることも尊敬されることもなく、嫌われ憎まれ、お金は儲かるしお金持ちになるけれども、地位や権力も持つことができるけれども、心を開いて話せる友達もいない、日々一人ぼっちの孤独であった。そういう人だったんですよ。私たちいかがでしょうかね。私たちもですね、もしかしたらそのね、皆さんの職務に一生懸命に全うしようとすればするほど、他者を傷つけ、必要悪だと命じられ、自分を納得させ悶々とするということがあるかもしれませんね。私もあのサラリーマン7年間でそういうことを経験しましたよね。あのこれは必要悪だっていうはっきり言われましたよね。今は許されないことが昔は結構あったのもあってですね、本当に問われましたよね、主の前に。まあクリスチャンでしたから。でも一生懸命すればするほど、何かこの悪に染まっていくような、また誰かが歪んでいく、そういう術しか今もあるんではないでしょうか。まさにそういう人はこのザーカイのその気持ちを知ることがまた分かるんじゃないでしょうかね。自分の、つまりですね、ザーカイはお金で、確かにお金があればひとときの楽しみはまあ手にすることはできる。そうですよ、皆さんお金っていうのは正しい捉え方をしておるでしょうかね。時々信仰者の方が出世してはダメとか、お金儲けダメっていうですね、極端な考えをする人は今、そうではないですよ。聖書はそのこと言ってますよね。ただ目的と手段が変わるわけです。目的がお金儲けではなく、目的が神の国を広げ立て上げていくんですよね。あくまで出世お金儲けは手段になるわけですね。それを履き違えてしまうとおかしくなるんですけども、でもお金で一時の楽しみは、例えばね、本当においしいもの食べるとかね、自分のご褒美とかね、ちょっと食べするときはちょっとまあ置いといてですね、まあ楽しい遊園地に行くこともやっぱりそれの費用かかりますよね。一時の楽しみは得れますが、でも永遠ではないんですよ。それがあなたを救うわけでもないんです。永遠の滅びから救うわけではない、これはもうはっきりしていますね。つまりですね、ザーカイは お金は全てではないんだ、人生の全てではないんだ、土台でもないんだということに本当に気づいた、そういう状況だったんじゃないでしょうか。頭となるこの年になってようやく自分の人生の方向が間違っていたということ、そしてそれはみんなに嫌われる主膳になるべきではなかったことに気づいたのでしょう。そういう時にイエス様が自分の町エリコを捉えるというその噂を聞いたんですよ。今私が申し上げたことが一つでも自分の中にあるならば、あなたはもうすでにザーカイですね。このですね、本当にイエス様が話されたのはいくつかの、ね、同じテーマの、まあ、本当に最後のこの実際の実話ですけども、まさにですねこのザーカイは私たちのことを指すと聖書は言っています。あなたのことですね。でもそのようなですね本当に状況のザーカイはどうしたのか、聖書はこう言っています。では3節4節読みましょうか。では3、はい。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。
それでイエスを見るために全身を見せて口づくわの国に登った。そのイエスがそこを取り次ぎようとしておられたからである。
はい、そうなんですね。ザーカイはですねこのイエス様が来られるということをチャンスと機会として捉えたんです。ザーカイ、多くの人々はもうイエス様が歩けばもう人だかりができるぐらいの、まあ、本当にそういうですね人気を得ていたんですね。語る言葉に力があり、また癒しをされましたよね。多くの人々が群がっていたんですよ。そしてゾロゾロと来ていた、そういう形でエリコの町に来られた。ザーカイもイエスを見たい、一目見ればこのイエス様ならば自分のこの孤独や自分のこの状況を何とかしてくれるんではないかというそういう思いがあったというでしょうね。でも群衆のゆえに見ることができなかったとありますね。背が低かったんですよ、ね、これはですね当時の背が低いという規定はですね大体140前後というふうに言われてるんですね。そしてここにもね嫌われている度合いが分かりますよね。もし好かれていたら前にどうぞってなるでしょ。どうぞ、ああ、ザーカイさんどうぞどうぞ、いつもお世話になってますんでどうぞ前の方に行ってなりますよね。でもここぞばかり意地悪をしたんですよね。お前なんか通すかいみたいなね、そういう感じでしょう。まあこれも皆さん分かる人がいるかもしれませんね。まさにそういう状況だったんです。それでザーカイはじゃあ見るのを諦めたか、そうではなかった。その群衆をなんとかね、かき分けたいと考えた。でもですね、群衆をですね、この危害を加えたりはしなかったわけですよね。彼は考えたんですよ。今読んでいただきましたように、イエスを見るために前方に、これですね、先回りっていう意味で、先回りしたんですよ。つまり頭切れるんですよね。ね、やっぱりお金儲けうまいからですね、そういう計算がバーンとできるんですね。あそこの道のあそこに行ったらあるんじゃないかっていうふうにですね、先回りしたんですよ。ね、つまりですね、今までは人から嫌われていたそういう能力が、今まさにイエス様に会うために用いられてきているわけですよ。皆さん、これすごくないですか？皆さん、実はですね、ここで、まあ、もう先に言いますけどもですね、皆さんが持っている性質ありますね、今。それ皆さんですね、どうですか？自分で自分のその性質好きですか？今日、失うっていうのがね、中心性がありますけども、この失うという一つはですね、自分本来の良さを見失うという意味があるんですね。自分の良さを見出せない。皆さん、あなたのいいところと悪いところを挙げてくださったら、多くの人はね、悪いところの方が多く挙げられるんですって。皆さんそうですか？いや、私はそのことだ。もう10個言うたら10個全部いいのにしか言えない。それはもう皆さんすでに用意されてるんですよね。でもそれっていいんですよ。自分のいいところをね、今日いいお家からやってみてください。自分のいいところをね、挙げてみてください。まあ、10個なかったらここでもいいです。でどうしても分からなかったら人に聞いてください。もっと悲惨な目に遭うかもしれませんが、まあ、聞いてくださいね。一度もありますので、聞いた時にないって言われたことが、まあ、あったらちょっと寂しいですよね。まあ、でもですね、人間はもともとね、自分の持っているものって良くないと思う嫌いがあるんですね。でもそういったものが神様に向かうときに、それを神様はいいものへと変えてくださるんですよ。 これが信仰者の恵みなんですよね。まさにここでですね、それが始まってるんです。計算高いところがイエス様を見ようという先前のその方向へと今働いて用いられてるんですよ。ザーカイはお金に関しては貪欲だったと言われます。でも今ここで神様の愛を求め始めるという方に変わった。神の愛を貪欲に求める、熱心さというものに変わったんですよ。お金熱心だった特質は神の愛を求めるところに生かされ始めている。先回りという計算高さというか狡猾さ、人よりも優位立とうとするところ、これも神の愛をしっかり獲得しよう、恵みをしっかり先取りしようというところに用いられて生かされ始めている。皆さんいかがですか。だから皆さんね、今自分でこれ嫌だなと思ったところもあがなわれるんですよ。あがなうというのは買い戻すということですね。本来の神様が作られたものに用いられていく時があるんです。だってそうでしょ、私たちはもともと神に作られたんですよね。だから神の器、神の形なんですから、それが神から離れ自分中心に自分を神の立場にして生きていこうという罪が入ってから全部が壊れたんですよね。でも神様と出会って神様にあがなわれ続けているわけです。皆さんはね、今これを聖化と言いますが、神の形にされ続けている中で自分が嫌だなと思っている性質も良いものへと変えられていくんです。このザーカイはそうだったんですよ。今まさにですね、皆さん希望ただできましたね。だから皆さん自分で自分これめちゃめちゃ嫌なことで書き出してみてください。これが一体どういうふうに神様に持ち上げるのかということをね、具体的に祈られたらいいんですよ。ザーカイはもう言いますね、貪欲さが熱心さに変わったんです。お金儲けに関する、まあ、貪欲さが神の愛を求め始める熱心さに変わった。そしてイエス様とどうやったらあるかっていう、そういう先回りという行為になったんですよ。計算高さが、これは悪い方では狡猾さと言いますけどね。そしてザーカがしたことは何か、そうです、ありのまま、つまり自分の思ってるままを行動に表したんです。それが4節、イチジクグワの木に登ったんですよ。皆さんどうですか、最近木に登った大人の方おられますかね。まあ、お友達礼拝では何人かおられたんで、びっくりしたんですよ。おー、登らはったんや、ね、つまりですね、ここで何をね、ザーカイしたのか、つまりなりふり構わなかったんですよ。みんなの注目を浴びますよね、目立ちますから。おそらく何人かがね、指さしたと思うんですよ。うわ、ザーカイが木登ってるってね、恥ずかしいないのかみたいなね。もうもともとみんなからもう本当にね、罵られてるような、そういうこの嫌悪感の対象だったそのザーカが目立つことをしたわけですよ。でもそんなね、本当に声なんか全然耳に入ってこない。イチジクの木に登って、そしてイエス様が通り過ぎるちょうどその時に、この出会うわけであります。ザーカイは、イエス様をただ見たいという強い願いから、衝動的かもしれませんが、なりふり構わず行動を起こした。つまり申し上げたように、ザーカイは自分の人生のその虚しさ、それをこのイエス様ならば何とかしてくれるんではないだろうかと思っているようです。このザーカイが持っていた虚しさをですね、もうちょっと詳しく言いますと、人はですね、豊かな人生を送るために必要な3つのものがあると言われます。一つはですね、もちろん愛情ですよね。しかもこれは条件付きのだからとか、ね、デモの愛情では満たされません。人はにもかかわらず、あなたはね、本当に何も持ってない、でもあなたのことを愛しているよという無条件の愛を受けることを通して、人は生きることができる。つまり、あなたをあなたとして、その存在をありのまま受け入れていただいて、私たちは安息するんです。ありのままの自分を受け入れて愛してくれる存在と出会った時に安息をすると言われます。そして人を愛することができるようになって、本当の満足を得ることができるんですね。つまり愛されて安息し、愛して満たされるんですよ。これが作られた人の本来の姿です。二つ目、 所属意識ですね。自分には居場所がある、自分はここにいていいんだと思えることは非常に大事なんですよね。皆さんもですね、どこかそれを持っておられるはずです。人は自分の存在ですね、人は誰しもですね、認証欲求というのがあるんですよね。認めてもらいたい。だからですね、今 SNS が大流行りなんですよね。出さなきゃいいのにと思うものまで出してしまって、後でボケそうってるって、そういうこともありますよね。でも見てほしいんです。そしていいね、ね、いいねをつけてほしい。皆さん、いいねをつけるバイトがあるらしいですけど、皆さん知ってますか？いいねをつけて自分がこんだけね、存在していいんだという認証欲求を満たすんですよ。ちょっとでも歪んでますよね、それ。でも本来私たちは存在を認めてほしいという、もう心の中の渇きがあるんです。でも自分の存在が認められてないと感じる場所で、とても不安になっていくんですね。ですからですね、人をね、落ち込ませようと思ったらすごく簡単なんですよ。もう分かりますよね。もうこの10年20年30年一貫して、人がされたら一番嫌なことのトップです。そうですね、無視ですよ。どうですか皆さん、今今日やってきますよね。皆さんどうですか？少なくとも目を合わせたら挨拶しますよね。目を合わせて目がこうそらされたら、ねえ、がっかりしますよね。ねえ、しかもね、本当にそのね、いつもこう親しいと思ってたのにね、つまり本当に落ち込むんですよ。つまりお前なんか必要ないんだということをいろんな方法で示せば、人は本当に希望がなくなり落ち込む。人は自分の存在が認められるときに人は安心するんですよね。だから生まれて特にですね、3歳まではこの承認欲求を十分満たす必要がある。親が OK 感ですよ。あなたはこのね、この本当に世界に生きていていいんだよっていうこと。だからね、生まれてすぐに抱っことかね。だから私たちはですね、一時期やりましたね、あの1日20回ハグキャンペーンというのね、親子同士も夫婦もですね、1日20回愛を感じるという、これも統計に出てるそうですね。ほんまかなと思ったら一回試してみてくださいね。所属意識ですね。それ3つ目、さっきもちょっと触れました自己尊敬、つまり自尊心ですね。自分のいろんな性質を自分で認めるということですよ。これ嫌い、つまり自分を愛せない人に人を愛せないってよく言われますよね。本当にそうです。聖書はそう言ってます。神を愛するように自分を愛するように人を愛せよって言ってますね。神を愛する、その次は自分を愛するようになんです。すぐに人ではなくて自分を愛するように、神が愛して救ってくださったゆえに私は自分を受け入れ愛するんですよ。いかがでしょうか。人は自分が誰かの役に立っていると思えるときに人は安心するんですよね。自分も必要とされているという、そういうふうに思うときに前向きに生きることができる。この愛情、所属意識、自己尊敬、自尊心を養うことは本当にですね、私たちは大切だと聖書を読んでいくときに教えられるわけです。でもザーカイは逆です。憎まれ、阻害され、尊敬されることはなかった、ね、もう本当にカラカラだったんです。いかがですか皆さん。私たちもですね、でもいろんな状況の中でそういう、ね、どれかに当てはまることが起こることがあるんではないでしょうか。だからあなたもザーカイなんですよ。でもザーカイはそういう状況だったから、何とかして神様、イエス様に会いたいと木に登った。そしたらどうなったでしょうか。では5節6節読みましょうか。では3、はい。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。そうです、6節もです。3、はい。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。本当に有名なところですね。皆さんもう一度ですね、今おそらく映像が頭に浮かんでるかもしれません。木の上に登ったザーカイとイエス様が顔をですね上に上げて、その時に目があった。イエス様はすぐにザーカイと名を呼ばれたんですよ。清い者という名前を。今までね、多くの人からはあいつはユダヤ人の勇者ある立派な名が付けられているにもかかわらず、やっていることは名前と正反対じゃないか、清いものどころか汚れてるじゃないか、ザーカイと名乗るなんてふざけた話だというふうに言われていたでしょう。 陰口や皮肉を言われ続けてきたでしょう。でもイエス様のこのザーカイはどうですか。同じトーンと苦笑でしょうか。違うでしょう。ザーカイ、本当に憐れみと慈しみを持って呼ばれたはずです。じゃあ皆さん、ザーカイの立場になってこれを聞いてください。初めて会った人ですよね。しかもですね、いわゆるスーパースターですよ。今私たちで言えば、あなたが大好きなですね、アーティストがですね、俳優か女優かがですね、ブラウン管しか見れないのに、いきなりですね、生活者の前に聞いてあなたの名前呼ぶみたいなもんですよ。どうですか。嬉しいだけですかね。嬉しいだけにとどまるかもしれませんが、でもですね、今のザーカイの心情とか見たらですね、なんでこの人名前してるのと思うんです、普通は。でイエス様のことはある程度なんとか分かってたでしょうから、彼はこう思ったんでしょうかね。なぜ私の名前を知ってるのか。名前を知ってるということは、私の仕事も今までしてきたことを全部見透かしておらんではないだろうか。恐れですよね。でもじゃあなおさらなんで親しく呼びかけてくれるの。ちょっと混乱したんでしょうかね。でも彼はカラッカラに変えていましたから、もうそんなこと以上に喜びが勝ったんでしょう。だから彼は急いで降りてきて大喜びで迎えたとあるんですね。ザーカイの中のそのね、心の移り変わりは多分そうだったんじゃないでしょうかね。戸惑いがあった、でも喜びが勝った。彼がこのイエス様を迎えた瞬間はまさにそうであった。多くの人はあの人罪人のとこ行くのかとここでも非難したんですよね。でもそんなことはイエス様ももちろんザーカイも耳を貸さなかった。聖書は言います。イザヤ書43章に、恐れるな、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、私の目にはあなたは後悔だと、私はあなたを愛していると言われているんですよね。まさにですね、今朝もあなたの名を主は呼ばれています。ザーカイの名を呼ばれたように呼んでくださっている。そして皆さん、何度読んでも不思議だなと思いましたか。ザーカイ急いでおいてください、ここまでは言う人として、今日はあなたの家に泊まることにしてあるから、ここだけ読んだら初対面の人に泊まることにしてあるなんて、なんて厚かましいと。もし皆さんの関係性の中でこんなこと言ったらどういうふうになりますか。あんたアポぐらい取りなさいとか、あんた何様やねんと言われるような、これは言葉ですよね。でも皆さん、もう一度覚えてください。実はこれ思いすぎじゃないんですよ。イエス様は全知全能な方ですよね。つまり何のためにエリコに来たのか。ザーカイに会うために来たんですよ。つまりですね、あなたの家に泊まることにしよう。これもっとですね、直訳すれば、私は今日あなたの家に泊まらなければならないんだ。あなたの家に泊まることは私にとってどうしても必要なことなんだということですよ。つまりですね、もうあらかじめイエス様の中で予定していたことなんです。イエス様はザーカイのことを全てご存知の上で、彼の家に泊まろうとしておられた。急な思いつきではない。前から計画されていたんですよ。これはサマリアの女性に対しても同じですよね。あの女性に会うためにわざわざ行かれたんですよ。つまりここでもザーカイに会うためにわざわざ行かれた。私とも同じです。あなたに会うためにあの時主はあなたのもとに来られたんですよ。あなたに会うためにあの状況をセッティングされた。あなたに会うためにあの苦しみを与えられた。あなたに会うためにイエス様に心があなたが向くためにあの状況を作られたと言えでしょうね。全部計画済みだったんですよ。だからこう言われたんですよね。そのことも全部伝わったんでしょう。イエス様の中から出てくるものが。だからザーカイは大喜びで迎えた。 それからのザーカイの行動はこういうものです。では8節から10節と読みましょうか。では3、はい。ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。そうです。皆さんどうですか。あなたに会いに来られた主イエス様、ザーカイは会って終わりではなかったんですよ。ザーカイがここで語ったこと、ザーカイの人生の一変したこのことをここで語ってるんです。主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。騙し取った分は4倍して返します。ここで自分の罪を告白をしたんですよね。多くの人々がいたでしょう。お金持ちですから、たくさんのですね、人が入るスペースがある家だったんでしょうね。ここで告白をしたんですよ。私は騙し取っていました。当時の規定では2倍半でよかったんです。でも4倍ですよ。皆さん、ここで私たちをね、本当にもう一度受け取りましょう。彼は一言もイエス様に貧しい人に施せとか償いをせよと言われてはいない。彼が自ら自発的に強いられたことでもなく、また嫌々でもなく、自発的にこれを言ったんですよ。今までの愚かな行為を反省するだけじゃなくて、そのようにしますという具体的な悔い改めのまさに実を結んでいくという宣言です。これが救いなんですよ。皆さんですね、イエス様を信じるということは生き方が変わるんです。よくですね、本当にボンラゲン、新しく生まれる神聖体験と疑似体験ということを言う時がありますね。イエス様、ああ本当に死にときたいなっていうふうに、そういうのでね、イエス様に向かうのと、本当にイエス様に私の罪の許しはイエス様以外ないと、今までの人生を本当に神様に明け渡しますと、そして私の今までの罪を全部告白をしますということが、やはりこのザーカイのところを通して私たちは教えられるのではないでしょうか。神聖体験、本当に私たちの罪を告白をして神様に本当に申し上げ、そして生き方を変えていく、具体的にですね、本当に何か傷つけた人がいるならば本当に告白しに行くということです。私もですね、本当にイエス様と出会った時にいろんな罪が思い出されました。その一つにですね、本当にこの売っているものを持って帰ったということがあったんですね、中学の時に。まあ、それはいわゆる万引きという世間的には言うんですけどね、あの小さなものです。あのボールペンだったんですよ。でもなんか買うにはなんか、あのなんでそんなふうに思ったのか、まあ、スリルがあったということでしょうね。でも私はですね、本当にイエス様を出た時にそれがものすごく思い出されましたね。そして本当にあの勇気がありましたけども、本当に5年後だったんですけども、中学1年の時だったと思いますね。そしてそこに謝りに行きました。めちゃめちゃびっくりされました。えっとか言って、まあ当然のことをしてますよね、皆さん。で私もこのところを通して締め、あの後で4番にして返しますって本当に言ったんです、私。あのその時にですね、でもなんかあのそれすごく逆に感動されたということがあってですね、なんかちょっと不思議な思いになったんですけど、でも本当に言えなくなるんですよね、そういう自分の隠してることをね。イエス様と出会えば、皆さんもそうじゃないでしょうかね。本当にですね、まさにこのザーカイが言ったこと、これが神聖体験のことを私は後からまた教えられたわけですね。私たちはここから覚えましょう。人はそのまま受け入れられたら、もはやそのままではいれなくなるということです。これが救いですよ。だからイエス様はですね、私の救いを私があなたの家に迎えられていくために施しなさいとか償いなさいとか言われなかったんですよ。救いは恵みです。つまりイエス様を迎え入れるということは恵みです。何にもいらないんですよ。喜んできてくださいというだけです。そうですね。でもそうしていったら変わるんですよ。本当にこんな愚かな私のもとに来てくださった。 私も本当にですね、このように分かち合う時に思い出されますよね。本当に感謝だと。こんな愚かなところに主が来てくださった。その時キリじゃなかった、汚かったんですよね、自分の中に。まさにですね、本当にゴミだらけの、生ゴミだらけの、ウジ虫のいっぱいいるようなところに来てくださるみたいなもんですよ。でもイエス様は王の王、主の主、天地を捉えたお方にもかかわらず、こんな汚いところに来てくださった。イエス様は本当に喜んで、やっと迎え入れてくれるのかと来てくださるわけですね。そのことを本当に知ったら、汚いまで入れなくなるんですよ。皆さんどうでしょうか。このまま受け入れられたら、そのままで入れなくなる。これが信仰です。これが恵みです。皆さん、この恵みの信仰に生きておられますか。そうじゃなくて、これだけしなくちゃ神様認めてもらえないとか、これだけしなくちゃあの人認められないとか、そんなふうに思ってるのはこれは行いなんです。恵みの信仰というのは、そんなあなたを愛しておられ、そんなあなたを本当に神様は探すためにわざわざ来てくださって、今日もあなたを本当に求めてるんです。何をですか。まだ開けてない部屋があるだろう。まだ明け渡してない部分があるんじゃないのか。まだお前は木の上にいるんではないのか。降りてきて私を喜んで迎えてくれないか。そのことを言われてるんじゃないでしょうか。ザカイは言われてもいない、でも本当に言いたかったんですよ。聞いてほしかったんです。だから宣言したんですよ。私は貧しい人に財産半分を施します。騙し取ったものは4万して返します。告白です。まさに新しくキリストの愛に歩みを始めるようになった。そしてイエス様は宣言されました。今日救いがこの世に来ました。この人もアブラムの子なのですから。皆さん、この宣言分かりますか。今日この世に救いが来たというのは、単なるですね、来たけど去ってしまうというものではないんですよ。救いというのは来たけどもなくなるものではないんです。皆さん、もしそう思って思ったら、そういう思いはね、御心じゃないです。聖書を言うことではありません。救いが来たら、本当に救いが来たら、もうずっとあるんです。ならば、この今日救いが来たという言葉は、救いが実現したという意味です。救いが成就したという意味があるんですね。そしてこの人もアブラハムのことは、アブラハムはイスラエル民族の先祖ですよね。神様は全ての人に救いと祝福をもたらすために、まずアブラハムを選んで、地上の全ての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されると約束された。ですからアブラハムの子というのは、ただ肉体的にアブラハムの子孫というだけではなくて、神の祝福を受け継ぐことのできるものという意味があるんです。これがイスラエルのために与えられている約束です。それを異邦人の私たちがイエス様を信じることを通して、アブラハムの祝福を継承する、まあ、いわゆるおこぼれに預かってるんですよね。でも同じようにアブラハム祝福に預かってるものです。ザーカイはイエス様と電話では人々から無視され、嫌われ、罪人奪われされているような、そういう人だった。でもそんな彼をも神様を愛して祝福を与えたいと思っておられる。そして今アブラハムのこと、アブラハムの祝福を受け継ぐものと、彼は今変えられた、その宣言であります。ザーカイ自身も自分を愛することはできなかったでしょう。嫌われ安心できる居場所もなかった。でもイエス様をお迎えすることによって、愛と所属意識と自分を本当に受け入れることができるという大切な3つのものを味わうことができるようになったんです。皆さん、秘訣はですから、イエス様をお迎えすることなんです。イエス様をこの真ん中にですよ、いつも端っこではダメですよ。皆さん、端っこだと自分といつもいつも戦いますから。そういう人生の信仰者を送りたいでしょうか、皆さん、ね、そうじゃなくて、本当にいつもいつもイエス様をこの真ん中にお迎えし続ける、そのような信仰の歩みをしたいと願うんです。もう一度最後注意して読みましょう。10節を3、はい。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。そうです。イエス様は100匹の羊のうちの1匹が亡くなった話、10枚の銀貨の1枚が亡くなった話、あの放蕩息子の父親が本当に放蕩息子をその臭いままハグをして口づけして迎えた話、全部いなくなる、亡くなるという、そういうことを例えで言われました。これはですね、行方不明になる 滅びてしまうという意味です。失われたというのは行方不明とか滅びるという意味ですね。でも探してと、探すはこれ捜索ですよ。警察が犯人をですね、諦めずに探し続けるように、つまりあなたを探して探して探して探し続けておられたということです。今もおられるということです。まさに神様が来られたその目的は、まだ多くの人々が行方不明なんですよ。皆さんの友達もそうかもしれない、家族もそうかもしれない、その方を探し続けるために主イエス様は来られたと。行方不明の人は自分が行方不明であることをもう知らない人も多いでしょう。神なんかいらんっていう人はそうでしょう。でもそれは気づいてないだけなんです。つまり自分で自分の価値を認められない、本来いる場所、神のもとにいない、まさにそれはもう行方不明、失われている状態ですよね。自分で人生を切り開いてやっていける、自分を信じていくんだ、多くの人は言うでしょう。そうではない。あなたは神に作られた存在、神なしには本当の意味で本当の幸せをあなたは味わうことなどできないんだと言われた。そういう意味であなたもザーカイ、あなたの周りの人もザーカイだということをね、覚えたいんですよ。でも主が本当にあなたに泊まることにしてやると、そう言われてそのイエス様をお迎えするならば、あなたの中に救いが来る、そしてイエス様を真ん中にお迎えし続けていこうということを皆さんも諦めないならば、その救いの喜びと恵みは、ずっとこの戦いが多いですよ、確かに地上は。でも決してなくなることはないんです。言いましたよね、誘惑はサタンから来る、試練は神から来る。いろんな戦い、試練はあなたをさらに神様に近づけていくためです。皆さんいかがでしょうか。私たちは今朝この神様の招きをもうすでにいただいているでしょうか、ね、それともまだ木の上に登っているでしょうか。皆さんもう一つですね、この五節を読みましょうか。ザーカイのところですね、皆さんの名前、下の名前当てはめて読んでみてください。声に出しても声に出さなくてもいいですから、では3、はい、シリア、急いでおいてきなさい、今日はあなたに泊まることにしてあるから。皆さんの返事は何ですか。はい、喜んで、ね、いやちょっと待ってください、これ片付けてからっていうふうにならないように、本当にですね、どうぞ来てくださいと。今木からおります、ね、今までは私はあなたを木から見下ろしていた、そういうものかもしれない。あなたを本当に置いてけぼりして自分が先に出ていったものかもしれない。でも今あなたに従います、あなたを迎え入れます、罪を悔い改めて180度方向を転換してイエス様をお迎えしますと計算しましょう。また木から置いていたけれども、イエス様を心に迎えて信じていたけれど4倍にして返しますという実際生活の価値観の変革はまだしていなかった。つまり神様在しのね、礼拝を取っておくとか、神様を一枚するとか、つまり神様に明け渡すというね、生き方の変換、価値観の変換はまあいいかなと背負いていた、そういう人もいるかもしれません。そういう人にあなたは神様に語られています。ザーカイのように木から降りて、自分の力ではできないかもしれない、でもそうしたいので、神様どうか力をくださいと、ね、神様に自分の価値観を、ものの見方、考え方を本気で神中心へと変えていただきたいと願います。これがあなたのザーカイとしての応答であります。皆さんどうでしょうか。それぞれ皆さん神様に応答の祈りを捧げましょう。祈りましょう。天の父の神様、あなたが今日私たちを探して探して探して、諦めずに探すことをやめずに出会ってくださったように、今があることを今日もう一度その原点に向かわせてくださったことを本当にありがとうございます。こんな愚かなものを救ってくださった、でもまだ明け渡しきれてないものがあることも知らされました。どうぞ神様、本気であなた中心へと物の見方、考え方、価値観を変えていきたいと願います。そう決断したお一人お一人にそのことがなすことができる力を御霊によってお与えください。 そして本当に悔い改めたらその実が豊かに結ばれていきますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。